お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言7章1節から27節と8章1節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、箴言7章の学びに入りますが、この章では6章の主題が続きます。道徳的にだらしのない女性に気をつけなさいという教えです。箴言7章の1節から4節。我が子よ、私の言葉を守り、私の命令をあなたのうちに蓄えよ。私の命令を守って生きよ。私の教えをあなたの瞳のように守れ。それをあなたの指に結び、あなたの心の板に書き記せ。知恵に向かって、あなたは私の姉妹だと言い、悟りを身内のものと呼べ。そのように言った後、著者は具体的な問題に取り掛かります。五節。それはあなたを他人の妻から守り、言葉の滑らかな見知らぬ女から守るためだ。そして著者は生活から実例を示します。6節から9節。私が私の家の窓の格子窓から見下ろして、わきまえのない者たちを見ていると、若者のうちに思慮に欠けた一人の若い者のいるのを認めた。彼は女の家への曲がり角に近い通りを過ぎ行き、女の家の方に歩いていった。それは黄昏の日の沈む頃、夜が更ける暗闇の頃だった。この若者は通ってはいけない通りを歩いていました。私たちも誘惑に遭う可能性のある場所に近づかないようにしなければなりません。私たちは目や耳から様々な情報を通して誘惑されます。ですからそこに近づかないことが誘惑に合わない最善の秘訣です。10節から14節。すると遊女の装いをした心に企みのある女が彼を迎えた。この女は騒がしくて、御しにくく、その足は自分の家にとどまらず、ある時は通りに、ある時は市場にあり、あるいはあちこちの街角に立って待ち伏せる。この女は彼を捕まえて口づけし、臆面もなく彼に言う。和解の生贄を捧げて今日、私の誓願を果たしました。彼女が宗教的であることに注目してください。彼女は若者に自分が神様と正しい関係にあると思い込ませています。和解の生贄を捧げて今日私の誓願を果たしましたと彼女は言っています。箴言7章の15節。それで私はあなたに会いに出てきたのです。あなたを探してやっとあなたを見つけました。言い換えれば、私は生涯ずっとあなたを探していました。そしてやっとあなたを見つけたのですと言っているのです。このような歯の浮くような言葉を使って、この女性は多くの男性を誘惑してきたはずです。箴言7章の16節から20節。私は長椅子に敷物を敷き、綾織のエジプトの雨布を敷き、もつ薬、アロエ、日系で私の床を匂わせました。 さあ私たちは朝になるまで愛に酔いつぶれ、愛ぶし合って楽しみましょう。夫は家にいません。遠くへ旅に出ていますから。金の袋を持って出ました。満月になるまでは帰ってきませんと。彼女は若者に、この家の主人は出かけていて、決まった日まで帰ってこないと保証します。箴言七章の二十一節から二十三節。女は口説き続けて彼を惑わし、へつらいの唇で彼をいざなう。彼はほふり場に惹かれる牛のように、愚か者を懲らしめるための足かせのように、直ちに女に付き従い、ついには矢が肝を射通し、鳥が藁に飛び込むように、自分の命がかかっているのを知らない。若い男性がどのように性的な誘惑に遭い、身を滅ぼすようになるか、非常に写実的に表現されています。さて、著者は警告を発します。箴言七章の二十四節から二十七節。子供らよ、今私に聞き従い、私の言うことに心を留めよ。あなたの心は、彼女の道に迷い込んではならない。その通り道に迷ってはならない。彼女は多くの者を切り倒した。彼女に殺された者は数え切れない。彼女の家は、黄泉への道、死の部屋に下ってゆく。この警告は、文字通りに理解されるべきです。そして同時に、今日のあなたのための霊的な適用もあります。聖書には、霊的な会員についてとても多くのことが書かれています。ご自分の民が神様を離れて偶像に付き従ったとき、神様はその行為を霊的な会員と呼ばれました。彼らは偶像礼拝の罠にかかり服従させられました。彼らは生ける誠の神様から離れ、他の神々を慕って偶像礼拝に陥ってしまったのです。彼らは神様につながれるべきだったのに、神様に背き、神様から心が完全に離れてしまったのです。実際彼らは遊女のようなことをしていました。彼らは神様に対して不誠実であり、真実ではありませんでした。つまり、霊的な浮気であり、姦淫を犯したのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。今日私たちの周りには多くのカルトや何々主義やいろいろな種類の偽宗教があります。ここ南カリフォルニアでは私たちはあらゆる方面でそのような乱れた思想が氾濫しています。例えばあるカルトグループの人は次のように言います。あなたは今キリストに従っているようにキリストに従う必要はないんですよ。キリストだけを自分の救い主として信じる必要はありません。私たちのグループに入って特定のことをすればいいんですよ。もしあなたが私たちの番組に送られてくる手紙を見たなら、あなたはきっと驚かれると思います。少し前に私はガラテヤ人への手紙を教えていましたが、その時私は繰り返し繰り返し信仰に何一つ付け加えないのが救いですと言っていました。その時私は全く完全に自分の救い主としてイエス・キリストに自分自身を投じなさいと強調しました。しかしその信仰義人というキリスト教の中心的な教理ともいえる真理について多くの人から嫌がらせにも近いひどい手紙をもらいました。いくつか紹介してみたいと思いますが、まず最初の人はこんなことを書いてきました。あんたはモーセの律法はなくしてしまわなければいけないと言った。 しかし私はそのようなことは一言も言いませんでした。私が言ったのは、律法はあなたを救うことはできないということでした。なぜなら律法は救うために与えられたのではないからです。律法は良いものです。でも問題は私たちの内側にあるのです。そしてキリストだけが私たちをお救いになることができます。私たちが自分の努力と自分の働きから離れて主に立ち返るとき救われることができるのです。それから私がどれほど間違っているかを教えるために手紙を書いてきた人たちもいました。その人たちは洗礼について次のように書いてきました。あなたは特別な方法でバプテスマを受けることが不可欠だと言うべきでした。また他の人たちはこんなことを書いてきました。あなたは教えの中で特別なグループに入りなさいと教えるべきでした。また他の人たちは、私がモーセの律法のすべてを守らなければならないと教えるべきだったと言いました。人がキリストを信じたとしても、その人はまだ律法を守らなければならないというのです。信者はキリストにつながれているのだということをもって、これらの手紙にお答えしましょう。キリストは私たちがもし主を愛しているなら主の命令を守るべきであり、そして主の命令は重荷とはならないと言われました。私たちはお互いを愛すべきです。神様の霊に満たされるべきです。そしてこの世に対して証しをすべきです。今日これが主の命令です。私たちは生けるキリストに継ぎ合わされました。より高い水準に生きているのです。御霊の実が私たちの心にも生活にも明らかに見えるべきなのです。今日巷にあふれている安っぽい何々主義や人にこびへつらうカルトがあります。その何々主義やカルトはお世辞を言い、人の関心を買おうとしています。今日その何々主義やカルトはとても忙しくしています。彼らはあなたの家のドアをノックして、あなたに小冊子を手渡し、どこに行ってもあなたを待ち構えています。その何々主義やカルトは、あなたをキリストから引き離そうと狙っているところの霊的な売春婦です。彼らはただあなたを信仰から迷わせ、自分の体制に引き込もうとしているのです。確かに今日、私たちの周りには霊的な売春婦が歩き回っているのです。彼らはまたインターネットやテレビを通してあなたの家庭にさえ入り込み、あなたを誘惑します。聖書はそのような女についていくのは牛がほふり場に行くようなものだと述べています。別の言い方をすれば、馬鹿げた者の集まったところに行く愚かな者のようです。私たちはイエス・キリストが神であり、イエス・キリストの十字架による贖いと、その御業を信じる信仰による救い以外の教えに対して、絶えず警戒していなければなりません。この箇所はカルトや何々主義やすべての偽宗教の最善の描写です。売春婦のようにそれらのものはみんな着飾っています。魅力的でうっとりさせられ、実際にはその人を破滅させ地獄に送るようなものをあなたに提供して、あなたの魂を愛してくださるイエス・キリストから引き離すのです。 さて、箴言8章の学びに入りますが、若者は違う大学からの印刷物を調べています。そして知恵の大学と愚か者の大学が彼の申し込み書を獲得しようとしています。この章では、緊急のメモをつけて彼に招待状を出すのは知恵です。今、若者にはプレッシャーがかかります。大学の始まりの鐘が間もなく鳴ろうとしています。そしてどちらの学校もこの若者に入学してほしいのです。箴言8章の一節。知恵は呼ばわらないだろうか。H はその声を上げないだろうか。見てきたように、この若者はおびき寄せられ、知恵の大学から去るように誘惑されています。確かに、カルトや何々主義はそこら中にいて、ドアベルを鳴らしてあなたを勧誘します。神様の民も出て行って同じことをすべきです。今日若者たちのために特に労している素晴らしい団体についてとても感謝しています。彼らは出て行ってドアベルを鳴らし個人的な証をしています。それはとても良いことです。神様の真の知恵と H は声を上げなければなりません。二節から四節。これは丘の頂き、道の傍ら、通り道の四つ角に立ち、門の傍ら、町の入り口、正門の入り口で大声で呼ばわって言う。人々よ、私はあなた方に呼ばわり、人の子らに声をかける。私たちはメディアによってこのことをしようとしています。知恵の大学に来るようにという呼び声を送っているのです。私たちはこれを聞いているあなたが、キリストのご人格の中の知恵に来ることを願っています。キリストは私たちにとって神様の知恵となられました。五節。わきまえのない者よ、分別をわきまえよ。愚かな者よ、思慮をわきまえよ。あなたは自分の問題は知的な問題なのではなく、自分の中にある霊的な問題、つまり罪にあるのだと進んで認められるでしょうか。問題はあなたの心の中の罪なのです。その罪を認め、神様の御前に行く者が知恵のあるものなのです。ある若者が私のところに来てこんなことを言いました。私は聖書について知的な問題を感じるのです。しかし実際のところ彼の抱えていた本当の問題は聖書に関する知的な問題ではありませんでした。彼には隠れた罪の問題があって、彼はその罪を諦めたくなかっただけです。もしその人が罪の問題を抱えていて、その問題を持ったままキリストに立ち返るなら、その後、知的な問題がどれほど素早く解決されるかは驚くばかりですと、マギー博士は述べています。箴言8章の6節から8節。聞け、私は高貴なことについて語り、私の唇は正しいことを述べよう。私の口は真実を告げ、私の唇は悪を忌み嫌うからだ。私の言うことは皆正しい。そのうちには曲がったことや横島はない。大勢の人たちが聖書の中の間違いや問題について語ります。問題のある聖書の箇所について書かれた本が何冊もあります。私が学び始めた頃、聖書にとても多くの問題を感じました。そして今もいくつか問題を感じています。でも問題は神様の御言葉の中にあるのではありません。問題は人間の頭と心の中にあるのです。神様は知恵の言葉の中には何一つ曲がったことや横島はないと言われますと、 マギー博士は述べています。箴言8章の9節、これは皆識別する者には正直、知識を見出す者には正しい。ご覧のように、もしそれが本当に知恵であるなら、知恵は単純なものであり、単純な人たちを感動させます。神様が福音を高い知能指数を持っている人たちだけを感動させるようにはお作りにならなかったことを感謝しています。もしそうであったなら、多くの人たちは完全に取り残されていました。福音は純粋な人々へのメッセージです。そして福音は本当に単純なメッセージなのです。人間が深く難解だと呼んでいるもののうちのいくつかは、本当には全くそうではないというのはとても興味深いものです。私が学校へ通っていた時、私は多くの他の若者たちが持っているのと同じ、自分は何でも知っているぞという見解を持っていました。とても頭の良い人物が私の行っていた進学校に講義をしに来ました。とても正直に言いますが、彼の話していることは私の頭の上を通り過ぎてしまいました。私は私の学校で最も頭が良いと考えられていた教授のところに行って、次のように言いました。僕はこの講義からあまり多くのものを受けていません。講義が僕の頭の上を過ぎてしまうっていうことを告白しなければなりません。僕はいつもどんな人が言うことでも自分は理解することができるという見解を持っていたんですが、あの先生が言っていることを理解できないんです。その時の教授の答えを忘れることができません。彼は次のように私に言いました。マギー君、水が澄んでいれば18メートル以上の深さがあろうとも、プールの底まで見ることができるんだよ。でも水が濁っていたなら、道の真ん中に溜まった水の底さえも見ることはできないんだよ。ある人たちは深いんではない、濁っているんだ。もしあなたが聖書の中で読んだ何かに知的な問題を感じているなら、問題は聖書の中にあるのではなく、問題はあなたの中にあるのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、性的な罪に対する警告というテーマで、箴言7章1節から27節と、8章1節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。